旧約聖書の1354ページ、ホセア書2章の16節から20節までです。この箇所は、主ご自身がイスラエルのために語りかけた箇所であります。ですから、この箇所に書かれているあなたというのは、イスラエル人のことを表しています。彼女、彼らというのも同じイスラエル人のことです。しかし、イエス様がおいでになった後、私たちはこの聖書に書かれているあなたという語りかけを自分自身のことと思って受け取ってよいというふうに考えていいのではないかと思います。もちろん、ここで語られている私というのは、主ご自身であります。ホセア書2章の16節から20節まで。その日、主の御告げ、あなたは私を私の夫と呼び、もう私を私のバールとは呼ぶまい。私はバールたちの名を彼女の口から取り除く。その名はもう覚えられることはない。その日、私は彼らのために、野の獣、空の鳥、地を這う者と契約を結び、弓と剣と戦いを力絶やし、彼らを安らかに休ませる。私はあなたと永遠に契りを結ぶ。正義と公義と恵みと憐れみをもって契りを結ぶ。私は真実をもってあなたと契りを結ぶ。この時あなたは主を知ろう。
まあ、昨日の音楽会に今あちこちからいろんな兄弟姉妹見えましたけど、その中のまあ磯口恵子姉妹もいました。まあ大部分ご存知でしょう。最近娘を亡くしたんです。まあいつもまああゆみちゃんと言ったんです。29歳であったのに。まあどうしてであったかと言いますと、結局あんまり小さかったからです。生まれてから結局成長しなかったし、歩くこともできなかったし、話すこともできなかったのです。人間的に考えれば、まあ、家族の悩みの種でした。けど本当は違う。家族の宝物でした。まあ、昨日母親に言ったんですね。今日の音楽会は良かったね。けど、あゆみちゃんの聴く音楽とかがあれば、大したもんじゃない。ね、昨日の音楽会はね、一年間の練習した結果でしょ。みんな犠牲を払って、一生懸命でした。天国でね、練習しなくてもいい。もう一つの礼拝そのものです。アーメン、主にだけ栄光あれ。そういうものになるから本当に楽しみじゃないでしょうか。まあ、今日初めての歌の一節は、主の愛の深さ、理解できないが、ただ、感謝します。計り知れぬ主の愛、主の愛の大きさを称えます。まあ、そういう心構えを絶えず持つことこそが、最も大切なのではないでしょうか。人間にとって大切なのは何でしょうか。一つは、イエス様を知ること。もう一つは、イエス様をよりよく知ることです。イエス様を知るために必要なのは、たくさんではない。イエス様は、あなた方も悔い改めて、子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。小さい子供のようになれば OK。透き通るようになれば、正直になれば、素になれば、それでいいんです。ありがたい恵みです。どうしてそんなに簡単かと言いますと、イエス様は考えられないほど悩んだからです。もう一つは、まあ、イエス様をよりよく知る。ことなのではないでしょうか。イエス様をよりよく知るために必要なのは、結局、主の導きを 求めることです。詩篇の作者は、あなたの御心を行うことを教えてください。教えてもらえなければ、できません。それから、イエス様だけを仰ぎ見ることです。この目に見える世界だけを見ると、落ち込む。どうしよう、そういう気持ちになるに違いない。それから、まあ、主にだけ、頼ることです。まあ、今日のホセア書という本は、まあ皆さん読んだことがありますけども、おそらく部分的だけかもしれない。一度、初めから終わりまで、お読みになってください。確かに聖書の箇所、一箇所一箇所読んでも非常にすごい。けども、聖書の本そのものは、一度初めから終わりまで読むことも本当にいいと思う。まあ、ある時、このホセア書とは私にとって一番好きな聖書の本だったんです。結局、人間の辛さ、罪深さを知るようになるだけではなく、やっぱり主は慈しみ深いお方であることが明らかにされることです。まあ、このホセア書とは、まあ、主の驚くべき愛の申し入れそのものです。詩篇の作者であるダビデは次のように言ったことがあります。あなたは私を大まだで歩かせます。元気よく。私の来る武士は喜びませんでした。主は生きておられる。まあ、詩篇18篇の36節。結局、主は生きておられる。これこそが私たちの動かさない確信です。だから、どういう状況に置かれていても安心して将来に向かうことができるなのではないでしょうか。イエス様は生きておられる。イエス様は唯一の救い主です。このイエス様の救いとはもちろん死んだ冷たい形だけの信仰ではありません。まだ決まった形式でも儀式でもありません。また聖書は法律の本でもないし、たくさんの戒めでもありません。決してそうではない。本当の救いとは、人の心の中に住む主の命です。まあ、すなわち、イエス様です。イエス様は私たちのわがままのために十字架につけられた。まあ、簡単に言いますし、別に疑いませんけど、これは本当の意味で何を意味しているか、ピンとこない。けども、生涯、永遠にわたって、我々の礼拝のもとになるに違いない。どうしてそんな、もったいないことをしたなのか。捨ててもいいものはどうして捨てられなかったのか。まあ、今朝も、一人の、まあ、親、は、まあ、自分の息子について、まあ、ちょっと悲しそうな顔で、彼は自信がない。素直けど自信がない。私は良かったじゃないか。自信がなければ、おめでとうと言いたい。なぜならば、そういう人々だけがイエス様必要としてるじゃないでしょうか。人間は結局、死ぬまで迷える羊です。だから絶えず、牧者なるイエス様の導きを、守りを必要としているなのではないでしょうか。まあ、イエス様は私たちのもののために犠牲になられた。葬られた。すべての罪人のために死の刑罰を受けました。けど、イエス様は死んだままではなかった。復活なさいました。主は生きておられます。この生ける主は御言葉を持って御声をかけてくださいます。今読んでもらいました箇所もう一回見ましょうか。二章の中九節ですね。私はあなたと、まあ普通聖書の中でよく複数形になっているんです。ここで単数形になっているから嬉しい。一人一人に対する御言葉です。私はあなたと永遠のちぎりを結ぶ。正義と公義と恵みと憐れみを持ってちぎりを結ぶ。私は真実を持って あなたと地域を結ぶ。この時あなたは主を知る。本当の意味で主を知るようになる。結局、この箇所によるとはっきりわかることは、主は人間一人一人と地域を結びたく願っておられるということです。主は心から、このように願っておられますが、私たちはそれに対してどのような態度を取るなのでしょうか。このホセア書という本とは、愛の物語そのものです。主の愛について書かれています。主に、いわゆる三つの愛について、一つの愛は拒まれた愛です。二番目、どこまでも追い求めている愛であり、三番目、勝利の愛です。はじめにちょっと拒まれた愛についてご一緒に考えてみたいと思いますけれども、ことの主は、全人類を救うために、全世界の国民の中から一つの民を選び出されました。そしてこの民に救いの道を示したのであり、この民とは言うまでもなく、イスラエルの民です。聖書はイスラエルのために与えられたものです。主によって使わされた預言者たちとは、みんなイスラエル人でした。けども、このために向かって主は次のように言われました。あなた方は私に対して最初の国となり、また聖なる民となると。このように主はイスラエルの民と深い交わりを持ち、この民を通してご自分のご栄光を表そうとしたのです。どうしてイスラエルは選ばれたかと言いますと、特別に素晴らしいなのではない。確かにイスラエル人は普通の人間よりも頭のいい人々です。おそらく 25% のノーベル賞をもらう人々はユダヤ人です。もうすごい民です。けども、だから選ばれたなのではない。他なる器として用いてもらいたかっただけなんです。けど彼らは傲慢になり、怒るようになり、使わされた救い主を受け入れようとしなかったのです。光よりも闇を愛した。考えられない悲劇なのではないかと思います。だから世界中の人々は、いわゆるクリスト教も、ユダヤ人たちはひどい。もうアウト。聖書はそうではないと言っているのです。将来性のある国はイスラエルだけです。世界の首都なる町になるのは、ワシントンではない、東京でもない、パリ、ロンドンでもない、エルサレムになります。今考えられない。なぜならば今の 99% のユダヤ人は、イエス・キリストは、他なる預言者に過ぎなかった。使わされたメサヤではなかったと言っているからです。傲慢、見こらにされた現れに過ぎません。特別に選ばれたイスラエルの民は、すぐ偶像礼拝者になってしまったのです。ことの神と親しい交わりを持っていたこの民は、偶像礼拝者になりました。この主なる神からの堕落、主の愛を知り尽くる心、これをホセアは、堪忍と名付けています。限りない深い愛を拒み、知り尽くるのは罪の名のつくものの中で一番大きな罪と言わなければならないなのではないでしょうか。けど、自分から離れ、堕落し、背いていたイスラエルのために対する主の態度はどうだったでしょうかね。主は背きの民を捨てようとしないで、なお関心を持っておられ、預言者という まあ、ホセアという預言者をこのために使わしたのです。この預言者ホセアは、口先で語るばかりではなく、身をもって、民の罪を示すべく、まあ、主の使わされた人でした。主は、ホセアに言われましたね。三章の一節、次のように書かれています。主は仰せられた。再び言って、夫に愛されていながら、完遂している女を愛せよ。ちょうど他の神々に向かい、星ぶどうの歌詞を愛しているイスラエルの人々を主が愛しておられるように。まあ、ホセアは、チボの子供に、喜びの名前をつけて、まあ、その誕生を祝い、祝をすることを許されなかったのです。ホセアは、チボの子供に恐ろしい名前をつけなくちゃならなかったのです。どういう名前かと言いますと、滅び、憐れみなき者、神のためでない者、などという名前をつけなければならなかったのです。その時イスラエルのためのある者は、ホセアは嘲笑ったでしょう。ある者は無関心に聞き過ごしたでしょうし、本当に自分の悪かったことを主に悔やるためで主に立ち返った人は、あんまりいなかったのです。まあ、主はホセアの子供の名前を通してイスラエルのためは、誠の神を離れ、偶像、礼拝者に走ったのゆえに、私はイスラエルの国を滅ぼし、イスラエルの家を憐れまず、イスラエルの民をもはや我が民と呼べない。このように、背きの民、イスラエルのために語りかけたのです。まあ、ちょっとだけ、自分のことについて考えましょうか。私たち一人一人は、主の前にどのような状態、どのようなところに立っているなのでしょうか。聖書は、生ける作り主なる誠の神に立ち返っていない人は、どういうものであるかと言いますと、命の泉である主から遠く離れている。聖なる主の前に罪があるだけではなく、怒りのもとにいる。主の命から遠く離れているから、主と共にいないもの。従って、未来においても、主のない、望みのないものである。と聖書ははっきり言っています。私たちがどんなに高い道徳生活を送っても、もし生きる誠の神を心に受け入れていなければ、主の怒りのもとにある。と聖書ははっきり言っています。これを私たちが認めても認めなくても動かすことのできない事実です。唯一の誠の神は、主イエス様を自分の救い主として受けたくないもの。主イエス様は自分の罪やわがままを許し永遠の命を与えてくださったと確信を持たないものは、結局、本当に気の毒です。イエス様の父親はすべての罪から自分を清めてくださると信じたくない人は結局永遠の滅びに向かって歩んでいる人であると聖書ははっきり言っているのであります。まあ、この主の御言葉に対して私たちはどのような態度を取るのでしょうか。この御言葉を私たちはあのイスラエルの民のように嘲笑い、無関心に聞き過ごし、またはこの御言葉に逆らうでしょうか。それとも、イエス様、聖書はあなただけが私を救うことができ、私の罪を許し、永遠の命を導いてくださることをできることを告げています。どうか私の罪を許し、導いてください。と、主に祈ろうではないでしょうか。もしこの信仰に立つならば、心は喜びに満たされ、まあ、詩篇の作者であるダビデのように歌うようになります。 幸いのことよ、その背きを汚され罪を負われた人は、幸いのことよ、主が咎を認めにならない人、心に欺きのないその人は。まあ、ホセアは前に言いましたように、一番目に、拒まれた愛について語っています。第二番目、どこまでも、多数にも共ご愛についても語っているのは本当にありがたいなのではないでしょうか。まあ、イスラエルのためは、前にエジプトの国に問われ、奴隷としてひどい生活を送ったことがありました。主はこの民を憐れみを持ってエジプトの国から救い出してくださいました。けど、その後どうだったでしょうか。主の恵みをすぐに忘れてしまった民は、アガノで偶像を作っただけじゃなくて、まあ偶像を拝むようになったのです。主はこのイスラエルのために対して、私は憐れみの綱、すなわち愛の紐で彼らを導いた。私は限りなく愛を持ってあなたを愛している。それゆえ、私は絶えずあなたに真実を尽くしてきた。と主は言われたのです。まあ人間的にちょっと考えられない、想像できない。けども我々の主とはそういうお方です。この計り知れない主の愛に対するイスラエルのための態度は不真実と堕落でした。まあ一番深い罪は愛に背く罪なのではないでしょうか。母親がその子を力の限り愛しているのに、その子が母を嘲笑うなら、それはどんなに母親の胸を痛むでしょう。妻が夫を心から愛しているのに、夫は妻を顧みず他の女に走っているなら、それは罪、妻に対する計り知れない打撃であり、罪であると言わなければならない。イスラエルの民は、これに似たことをしてしまったのです。自分の愛してくださる主を足げにしたのです。主は愛した、けども、背かれました。けど、この主の愛は、それでとどまることをしないで、背いた民を追い求めてやまない愛に変わっていたのです。まあ、人間の愛は、愛する価値のあるものしか愛することができないでしょう。けど、主の愛は堕落し、主の愛を受ける価値のなくなったものを愛し抜いています。人間の愛は、愛の答えを狂うものに向かっていきますが、主の愛は、愛しても、それをなお拒むものに向かって働きます。堕落し、背き去ったイスラエルのために向かって、主は、このホセア書の驚くべき愛の御言葉を述べていますね。私はあなた。あなたと永遠の契りを結ぶ。正義と公義と恵みと憐れみを持って契りを結ぶ。私は真実を持ってあなたと契りを結ぶ。この時、初めて、あなたは本当の意味で、主を知ろうと。まあ、裏切り、背き去るために対して主は何という愛を示されるのでしょうか。この計り知れない愛を持って主は私たちをも愛していてくださるのです。主は私たちを御心に留めておられます。創造主なる主、また支配しておられる唯一の主は、結局人間一人一人のことを考えておられるのです。ご自分の愛を示すために一人子であるイエス様をこの罪だらけの世界にお使わしになりました。父は御子なるイエス様を私たちに使わし、ご自分と私たちを和解させ、ちぎりを結びたく、 願っておられます。この驚くべき愛の申し入れを心から感謝した人は本当に幸せなのではないでしょうか。まあ、人が滅びに至る近道は、まあ、殺人を犯したり、金を犯すことではありません。この主の愛の申し入れを断ることこそ、永遠の滅びに至る一番の近道です。救われたい、天国行きたい人はもちろん行きます。行かない人々は意識して主の愛を拒む人々です。頭を下げたくない人々だけです。まあ、ホセアはこのように拒まれた愛、それから老い、求むる愛について語っているだけではなく、三番目、勝利の愛についても語っています。まあ、イスラエルの民が不真実であり、堕落していたにもかかわらず、この民を愛する主の愛は、とどまるところを知りませんでした。ご自分の愛を拒み通すイスラエルのために対して主は、何と言っているのでしょうか。中四章、ちょっと見てみましょうか。ホセア書の中四章。中四章の四節。私は彼らの敗死の癒し、喜んでこれを愛する。背きつまずいたイスラエルのためは、この計り知れない愛の言葉を耳にしたとき、主の愛に砕かれ、打ち負かされ、私の不義をことごとく許してくださいと、答えずにはおられなかったのです。人間の想像絶さる、計り知れない主の愛は、人のすべての罪を押し流し、背きを癒し、つまずきを取り除かれました。あなたは主を知ろう。主を知ることとは一体何でしょうか。それは、主イエス様と我々との深い交わりを意味しているのです。よみがえられたイエス様との交わりのあるところには、本当の喜び、誠の平和があります。また、主との交わりのあるところ、我々の貧しさは、主の富によって覆われ、どこへか行ってしまいます。まあ、イエス様が、この地上に生きておられたとき、ある日、まあ、一人の癩病人がやってきたんです。主よ、御心ならば癒していただくのですが、と願ったとき、イエス様は、我が心なり、清くなれ。と、御声をおかけになり、その男の頭に、許されていないことなんですけど、手を置いて、言われたとき、癩病は直ちに癒されたと聖書は言っています。今日でも、イエス様の身元に行って、イエス様よ、御心ならば、ちぎりを結ばせたまえと、もしあぐるならば、イエス様は必ず我が心なり、何しば我がものなりと言われるに違いない。まあ、イエス様が私たちを限りなく愛しておられる。という動かすことのできない証拠がある。それは、イエス様が私たち一人一人の身代わりに、我々の過ち、わがままを全部背負って、ゴルゴタの丘の上で、ご自分の命を捨ててくださったという事実です。イエス様はご自分の命をかけて、私たちを買い取り、ちぎりを結ぼうと言われます。なんという驚くべき、恵みの申し入れでしょうか。まあ、これはあたかも、王様が見捨てられた小池の娘に 求婚するようなものです。イエス様は私たちが申し入れを受け入れることを心から願っておられます。もし自分の悩みや自分の罪を持ってイエス様の御前に行くならば、イエス様はもちろん喜んで永久的に受け入れてくださいます。まあイエス様を知りたい、イエス様を深く自分のものにしたい、イエス様の愛をよりよく知りたいと願わない人がいるなのでしょうか。私たちはイエス様なしに永遠に滅んでいかなければならない。これは聖書のはっきり言っていることです。私たちが驚くべき救いの喜びに預かるために、このホセア書の2章19節に実節の御言葉に耳を傾けるべきなのではないでしょうか。私はあなたを欲しい。今だけではなく永遠にわたってあなたと一緒になりたい。これは主の呼びかけです。まあ聖書の中で信ずる者に語られている最も厳しい言葉は、おそらくパウロのコリントにいる兄弟姉妹に書き送った言葉です。主を欲しいもの全部与えられたとしても、主の祝福がなければ人間は惨めになります。主を愛さない者は呪われよ。そしてかつてエペソで福音を聞いて、悔い改めてイエス様を信じ、喜んでイエス様に従うようになった人々はだんだんおかしくなった。黙示録2章4節に、主は彼らに何と言わざるを得なかったかと言いますと、あなたには非難すべきことがある。まあ、ドイツ語の聖書だったらもっとはっきりなんです。私はあなたと敵対してる。主は私たちの敵にならばもう大変です。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく、悔い改めることしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。ねえ、地獄行くじゃない。ただ、食材が取り外される。すなわち、まあ、持ち得られない器になるということです。まあ、初めの愛とは何でしょうか。まあ、初めの愛とはイエス様との交わりです。イエス様なしに何事も欲せず、何事も成し得ないということです。もし毎日毎日、神の御言葉である聖書が我々の力の泉、我々の慰めとなり、喜びの源となるならば、そして私たちの考え、また行いの中心にイエス様がおいでになるならば、それこそが私たちの初めの愛が保たれることの証拠です。これが、まあ、食材がその場に置かれていることの大切な条件です。エペソによる人々の心はもはや、イエス様との親しい交わりの中にはなかったのです。その結果は、主はもはや私があなた方と共にいるということができません。私はあなた方に対して対立する。あなた方をもう持ち得られない。あなた方を祝福できないと言わざるを得なかったのです。外面的に見ると、エペソの群れは全てがうまくいったでしょう。けど主は満足しなかった。熱心さがあったでしょう。こんなに対する忍耐があったでしょう。けど心のものは初めの愛 イエス様に対する献身の代わりになるものではありません。イエス様は何を望んでいるかと言いますと、何よりも私たちの愛を、私たちの心をご自分のものにしたいと望んでおられます。もし主は私はあなた方と共にいることができないというようになればもうおしまいです。はじめの愛の特徴とは何でしょうか。まあ、主の足元に沈まることです。すべてを主に明け渡すことです。手と手つび、主にだけより頼むことです。初代教会の人々とは、大いに用いられました。どうしてでしょうか。聖書の判断は、次のようなものです。まあ、体の証でした。私たちの念願とするところは、主に喜ばれることです。はじめの愛というのは、双心のない、イエス様への愛であり、本当の謙遜であり、直ちに従うことであり、またイエス様の再臨を毎日心から待ち望むことです。私たちは初めの愛を失ってしまったの。と、この間、一人の死にそうな人に聞かれたんです。まあ、山梨県の甲府にいる田中幸子姉妹でした。42歳。多分18歳、19歳の時、素直にイエス様を信じ受け入れたんです。イエス様のために行きたい。まあ、結婚しないで、20年間以上、まあ、子供たちに教えたんです。告白会で。もう、子供の人気者になった。彼女のためだったら一生懸命勉強したい。けどもまあ医者は2年前にもうがんだと宣告されました。まあ2年終わってから医者は長くても2週間と言われた時、やっぱり葬儀の前にまた会いたいと気持ちになっちゃったんです。まあここから2代で9人の兄弟姉妹と一緒に行きました。まあ、病院についてきたら、まあ、まず、母親と会いまして、まあ、ドキドキちょっと変なこと言っとるんですけど、まあ、ちょっと行こう。まあ、まず、家内と、一緒に行きまして、本当にもう、痩せちゃったし、それで変なこと聞いた。まあ、変ではないかもしれない。私だけ変だと思ったんですね。イサヤは嫌い。イサヤは恐ろしい。はあ、一体どういうことかね。イサヤ書は旧約聖書の福音書と呼ばれてるじゃないの。まあ、母親は説明したんです。毎日一緒に聖書を読んで一緒に乗るんです。けど、やっぱり急にイサヤは怖い。イサヤは怖い。まあ、おそらく6章を読んだじゃないかね。その時イサヤは、私は主を見た。災いなのかな。私は汚れてるものです。汚いものです。まあ彼女はもちろん私たちの間にもずっともう血を吐いちゃったんです。もう汚くなっちゃう。それで、イサヤ怖い。結局私は汚い。主は私を捨てたじゃないの。まあもちろん私はね、あなたはイサヤ書全部読んでないから仕方がない。けど、イサヤ書の6章の前に遺書もあるよ。何と書いてるかと言いますと、あなたの罪は火のように赤くても、あなたの白地よりも赤くても、雪のように白くなる。それから聞いて、主は呼びかけてる。私の目から見るとあなたはたっとい高価である。私はあなたを愛してる。と言ったとき、急に、もう顔、赤くなった。
いや、いい、イエス様好き、イエス様大好き、私の大好きな大好きなイエス様も言い続けたんで、それだけ。他の、まあ、七人の兄弟、姉妹も、まあ、読んでたんですけども、その時、まだ血を吐いて、吐いて、吐いて。けども、彼女は何と言ったかと言いますと、イエス様大好き、イエス様大好き。まあ、かけた時、また手を振って、やったーやったー結局、主は許しちゃった。もうちょっと、イエス様のところに行く。という意味でした。まあ、医者は、2週間と言ったんですけど、嘘でした。ちょうど、24時間当てて、手に召されたのです。やっぱり、彼女は確かに心配した。私は捨てられたんじゃないか。初めの相手が離れてしまったじゃないか。けど、そうではなかったよ。彼女は本当に心から言えるようになったのです。私はイエス様を信じますじゃないよ。私はイエス様好き。大好き。まあ、そういう心構えを持つ人々は本当に祝福されます。